通道義弘、公明党。情報格差の解消について。質問。行政のデジタル化が進めば、さまざまな手続きがスマホで行えるようになるだけに、高齢者への支援に努める必要がある。総務省はスマートフォンなどデジタル機器を扱うことが苦手な人を対象に無料の講習会を実施するが、このような国の施策に対して羽曳野市はどんな対応をするのか。通信事業者との連携は考えているのか。答弁。情報格差の解消に向け、大阪府と企業が連携して検討している地域連携型スマホ教室の開催の取り組みに参画し、今年度中の実施を予定。高齢者を対象に基本的な利用方法やオンラインでの行政手続きの講習会を全国で実施しているとされているが、現時点での詳細については未定となっている。貸し出しの予定はないが、情報格差の解消に向けた取り組みを進めていく。要望。情報機器を持たない人は、今後行政サービスの活用に支障が出る恐れがある。高齢者へのサポートとして、スマートフォン教室、貸し出し、助成金制度の実施を要望する。講演施策について。質問。QR コードを活用した公園遊具の点検整備状況の情報が一覧で見られるようにしてはどうか。障害の有無にかかわらず、みんなが一緒に遊べる公園、インクルーシブ公園を取り入れることについて、羽曳野市の考えは。答弁。QR コードを利用したものはないが、日常的な安全点検は、保守点検や触診点検など、一箇所の公園につき、年間12回実施している。峰塚公園については、パンフレット、ホームページ等で情報発信を行っている。羽曳野市では、幼児から高齢者まで、障害の有無にかかわらず、誰もが一緒に利用できる公園整備を目指し、今後もできるだけ多くの方の意見を取り入れ、多角的な視点から公園整備を進めていく。要望。アプリを利用して公園の検索やどのような遊具があるかなど情報発信を行えば、他市からも羽曳野市の公園に訪れていただけるのではないか。障害の有無にかかわらず、誰でも一緒に遊べる公園としてインクルーシブ公園の導入を要望する。西浦交差点の安全対策について。質問。西浦交差点の渋滞の原因はどのようなことが考えられるのか。答弁。当該交差点西側においては、現状は一車線の中に左折直進車と右折車が並んで通行しているが、大型車が混入すると車線が塞がる状態となり、交差点への進入は困難となるため渋滞が発生する。西側の渋滞対策として車線を広げることが効果的であると考えている。今年度は周辺の土地の状況、地下埋設物の基状調査、各施設管理者や関係権利者との調整を行い進めている。次年度以降は課題を解決するとともに、設計業務に着手できるよう取り組んでいく。要望。西浦町会内を抜ける車も増えており、そこは西浦小学校の通学路になっているところもある。そこの交通量が増えると事故の原因にもなる。渋滞緩和とともに安全対策への取り組みも要望する。